天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語では中川町にお邪魔しております。実はこの中川町に、歌人としても有名な、もともとは医師としてですね活躍されていた方でもあったんですが、斉藤茂吉がこの中川を訪れたことがあるということ、皆さんご存知でしたでしょうか。今日お話を伺いますのは中川町エコミュージアムセンターの高子修さん、そして茂吉が読んだ歌からですね今に残されたメッセージを読み取っていこうということで、斉藤茂吉に大変詳しい方ということで、現在中川町にお住まいの小林よし子さんにもお越しいただいております。今日は歌をですね一緒に読んでいただきながら、その説明なども合わせて当時の中川町の生活ですとか、それからその様子などを皆さんにお伝えしていけたらいいなと思っています。はじめにお話を伺いますのは中川町エコミュージアムセンターの高子修さんです。高子さん、まずはよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
実はこのエコミュージアムセンターでこの斉藤茂吉ということに関しても展示などもねされているということで、その他ですねこの町で短歌フェスティバルというね、はい、こういったイベントの開催にも当たっていらっしゃるということで、今日は高子さんにねお話を伺っていきたいと思っています。はい、さあそれでは高子さん、はじめにですね、はい、斉藤茂吉、歌人でありますね、短歌ですとか随筆などを、ね、残されております。また精神科医でもあったこの斉藤茂吉なんですけれども、どのような人物であったのかというところからまずはお話を伺えますでしょうか。
はい、斉藤茂吉は明治15年の1885年の7月に山形県で三男として生まれました。で、15歳の時なんですけれども、斉藤喜一という方がいまして、
はい、
その方を頼って上京して、医学の道に進みました。で、高校時代なんですけれども、正岡子規の遺構竹の里歌というものを読んで感銘をし、作家を志したと言われています。で、卒業後医師としての仕事の傍らで、はい、短歌をたくさん歌を読まれて、現在でも教科書に多くの歌が取り上げられているように、その歌は広く読み継がれています。中川町と斉藤茂吉のつながりなんですけれども、
はい、
斉藤茂吉の兄弟の方が、森谷富太郎さんというんですけれども、
はい、
中川町の四分内というところの今でいう中川町共和地区なんですけれども、
うん、
そこで宅食医を、森谷富太郎さんがしていまして、で斉藤茂吉と弟の高橋四郎兵衛さんを引き連れて、
うん、
富太郎さんを、訪ねたのが、
うんうん、
中川町と茂吉のゆかりとなっています。昭和7年の8月14日から、
はい、うん、
8月18日までの5日間滞在したと記録に残っています。
当時このここに来ようと思ったきっかけというのはどういったことがあったんでしょうかね。はい、
中川に来た1年前に、長男の方が転送の傷が元で亡くなって、でその時に茂吉は大変悲しんだようなんですけれども、
うんうんうん、
今のうちに他の兄弟にも会っておきたいということで、
はい、
茂吉と富太郎さんがすごい仲が良かったと聞いておりますが、
はい、
まだ生きてるうちに会いたかったのかなと、はい、思います。
兄弟の再会の場となった、まあ、そういったねゆかりの地にもなった、はい、ということですから、まあ、そういった思いもあってここに来たというのがまず一つあるかもしれません ね。 そうですね。そしてここにいる間はまあ大変短い5日間という間ではありましたけれども、中川町で歌を詠んだんでしょうか。
そうですね、はい、中川で57週ですね、うん、読まれています。
今日は、その茂吉がここ中川町で見た景色、それからこの町でどんなことを感じたのか、またどういった出会いがあったのかというのを、これからそれでは歌を通してですね、皆さんにお伝えしていただ、いければなというふうに思っております。高子さん、まずはありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは続きまして、斉藤茂吉に詳しい方ということで小林よし子さんにお越しいただいておりますので、話を伺いながらですね、いろいろと教えていただきたいと思います。小林さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
はい、そもそも、この歌に入る前にですね、小林さんが、茂吉と出会ったきっかけというのはどういったことがあったんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、私は昭和5年生まれですが、私の年代のものにとっては茂吉というのは決してですね、
う
ん、精神科のお医者さんじゃないんですね。
ああ、そうです
か。歌人なの。私たちの頃はその短歌を読むとか読まないとかじゃなくて、はい、小学生の時代から短歌っていうのはもう身の回りにいっぱいあったんですね。朝授業が始まる前に、はい、明治天皇の御誓を暗唱するとか、それからお昼ご飯の前には、証券皇太后、明治天皇の奥さんですけども、証券皇太后の歌を暗唱してからご飯をいただきますってやるとかね、そんな風でね、短歌っていうのは私たちの周りにはもういっぱいあったんです。ですから、茂吉の歌も、茂吉の歌と思ってじゃないけど、知ってる歌はありましたね。ま
あ、
そんなわけで、ここへ私20年ちょっと前に移住してきた時も、道をね、歩いてたら、茂吉っていう杭が立ってて、茂吉が訪問したなんとかなって書いてあるでしょ。茂吉なんでこんなところに来たのって。それからね、はい、その年の夏秋でしたか、公民館、今でいう山村センターですね、はい、あそこに茂吉のね、
はい、
ゆかりの、ものを写真とか、うん、
はい、
短歌 の、 短冊とか色紙とか、
はい、
展示があったんです。それで私ね、これは何でしょうと思って寄ってみたら、うん、
はい、
初めてここに昔茂吉が来たことがあるっていうこととかを知りました、
はい、
それでだいぶね印象が変わりましたね、
う
ん、
あ、そうだ。
まあやっぱり偶然ですね。
小林さん、こうしてですね、今この取材に答えてくださるようになるまでというのは、まあ、何かこうそれがきっかけでですね、この中川町でいろんな、茂吉につながるような活動を今も行っているんじゃないでしょうか。
うん、そうですね、まあ、茂吉につながるかどうか分かりませんけれども、はい、短歌自体は、うん、今も短歌の小さなサークルがあるんですけど、
うんうんうん、
それのお世話をしたり、
はい、
それからついこの間も道北文化集会ってのがありますよね、
はい、
ちょうどね今年は中川町がそれの、順番や、
はい、
お当番だったんです。それで中川町でこの間も、
うん、
9月の11日でしたっけ、
はい、
大きな集会があって、短歌部門は私が全部受け持って、
うん、
しました。とても良かったですよ。
そういう形で今も、まあ、短歌とは親しみを持ってらっしゃるってい
う、ね、そうですね。
早速なんですが、この茂吉がですね、まあ、この出会いというのがね、先ほど小林さんとの出会いのもお話にありましたけれども、ここに来たことがあるということで、うん、先ほど高子さんからもお話がありましたが、うん、昭和7年、
そうですね、
西暦で1932年の8月14日から18日までの5日間に、
う
ん、
そうですね、
はい、読んだ57首の歌の中からですね、第9歌集の中に、うん、これは何て読むんですか。
石泉って言うんです。
石泉の、
はい、石の泉って書くんですけど、石泉ですね。
石泉ですね、はい、この中で、うん、このお兄さんが開業をしていた場所、
う
ん、まあ、今でいう今日はという場所ですが、
うん、そうですね、
四分内の中にですね、うん、47首、それから四分内から稚内への10首の中からですね、うん、まずはこの四分内の、歌、 その始まりの一つをまず教えていただきたいと思うんですが、うんうん、
この歌ですか。この歌ですね、青々、これはあの、はい、中川の
読んでいただきましょうか。
青々と驚くばかり太き吹が、うん、沢をうずめて生い茂りたるっていう歌なんですね。
はい、
これはあの中川町 の、はい、あの森林公園といいますか、うん、あのちょうど天塩川を見下ろす小高い山がありましてね、そこがあの町の小さな公園になってるんですが、そこにこの花碑が立ってます。
花碑にもなってる歌なんですね。
これはね、
うん、この吹きというのはこの斉藤茂吉にとっては、まあ、山形県の農家で、ね、うん、育ったということもありますので、あまり珍しいものではなかったそうなんです。
吹きそのものはね、
そのものはね、
ただ大きさ
ね
北海道の吹きの大きさっていうのは特別ですから、
ね、そうですよね。
彼も驚いたんですね。
さあ、それではですね、そんな青々と驚くばかりの太き吹きがというところは、うん、これから四分内向かおうというところで、まあ、歩いてる途中のことだったと思うんですけれども、うんうんうん、当時では、まあ、今では車でね道路がありますので、この佐久というね地区から京和という場所にかけては、まあ、車で15分から20分ということだったんですけれども、まあ、当時は4時間近くかけて、ね、お兄さんのいるところまで弟と一緒に歩いていったということですから、
ましてその年はね、うん、とってもお天気の悪い夏だったんですね。だから豪雨の中ですよ、歩いていったのは、わらじで。
そうなんですか。 それはそれはもう大変なことだったでしょうね。
う
ん、
それ
ではですね、そんな茂吉が今度お兄さんといよいよ再会をして、そこで読んだ歌がありますね。こちらをちょっとご紹介2ついただきましょうか。
はい、わかりました。これは私もあんまりね馴染みのない歌なんですけど、でも、はい、弟は酒飲みながら祖父よりの遺伝のことを片身にぞ言うっていう歌ですね。
はい、
ここら辺りでね、弟っていうのは、はい、これは高橋さんのことだと思います、うんうん、一緒に来てますからね、
はいはい、
でこのお家はね、うん、森屋さんっていうのがお家なんですけど、森屋家はね、やっぱりいろいろな遺伝病があったらしいんですね。例えば
遺伝病のことなんですか。
そうです、そうです。この人たち兄弟のお母さんっていう方は、はい、よくね具合が悪くなったらしいんですね。そういうこととか、それから、まあ、もっと身近なことで言えば、皆さん髪の毛が薄くなる、
ね、遺伝なんですね。
そういう
話をした
んだ。いろんな話がいろいろ出たと思います。遺伝って言っても深刻なこともあれば、そういう笑い話のようなこともありでね。過去帳を来るがごとくに次々に血筋を語り合うぞ寂しきですね。これも同じです ね、昔の方々っていうのは家計っていうのをとてもよく知ってたんですよね。今の私たちとは全然違う、誰がどこへお嫁に行って、誰が婿を取って、その子供がどうなってとか、その親は誰だったとか、そういうことをとても詳しく知ってたと思う。それでそういうのを話したんだと思いますね、これで見ると。
そうなんですね、うん、でこの日記の後には、うん、こうビール、ウイスキー飲むっていうのに続くっていうことですから
そうです ね、
本当にこう石油ランプの下で話すことは尽きなかった、うんうん、ということなんですよ ね、
そうですね。石油ランプなんて、うん、私昔のことのような気がしますけど、
うん、
実はですね、私ここへ来て初めて知ったのは、中川町って、うん、終戦の次の年、昭和21年まで電気来てなかったんです、うん、
はい、
山奥でなくて、ここもですよ、この中川町自体。
そうなん
です。
じゃあもうランプが昭和20年ぐらいまでは当たり前
ランプ。ただ当時のことですから、農家なんかの場合は自分の家の発電機みたいなものを持ってるお家もあったと思いますし、ね、うん、あともう電池式のね、はい、小さな、なんかラジオのようなものはあったかもしれませんけど、うん、私ね本当にびっくりしました。
そうなんですね、うん、それをね初めて今日知ることができましたけれども、うん、じゃあもう当たり前のように、
当たり前ランプが皆さん ね、私の年代のものでも、うん、ホヤを、はい、ランプのホヤを、うん、毎日お掃除するのは子供の仕事。手が小さいから中までこう、
なるほど、
ホヤを仕事、 お掃除するのは子供の仕事でしたって皆さん。
ああ、そうなんですか。じゃあお兄さんももう、ね、当時からもう
きっと富子さんにさせたんじゃないか
そうですね、あの後ほど出てきますけれども、うん、富子さんという方がお兄さんの娘さんにあたりますけれども、ね、後ほどね歌に出てくるそうです。ちょっと次の歌お願いしてもよろしいでしょうか。
これはね、あの、はい、実はね、はい、あの森谷先生っていう方はね、
はい、
あの、あんまり結婚生活がお幸せじゃなかった。
お兄さんの方ですね。
お兄さんの方ですね。だからそのことを言ってるんですけど、
はい、
あのこの時いらあの茂吉が訪問した時にいた奥さんっていう方のこともはっきりは残ってないんですが、多分2度目の方だと思います。妻運の薄木原からと思えども北国にして老いに入りけん、あの、うん、奥さんとの、ね、運はあまり良くないけれども、こうしてだんだん北の果てのね、あの
ここで
中のところで年を取っていくんだなっていう歌ですよね。その次の微かなるもののごとくに我が兄は北国に老いぬ尊かりけっていう歌、お兄さんのことをやっぱりこうしてね、誰にも認められないかもしれないけど、みんなのために一生懸命にお医者さんとしているお兄さんのことを尊敬してる。
そして最後もう一つありますね。
我が兄の独り子乙女北国のことになまりつついつか親しむ。これは富子さんなんですけど、
はい、
まあ、富子さんはもう生まれて育ったのが全くの北海道の果てですから、は
い、うん、
当然のことながら北海道弁ですよね。
そうですね。
で、はい、あの茂吉は東京の人です。でも、はい、茂吉もね、ひどくなまりのある
山形のですか。
山形弁なんですよ。あ、そうなんですか。とうとう最後まで治らなかったんです。ですから、はい、あの富子さんのことをなまりがあるなんてね言えるあれはないんですけど、まあ、どちらにしてもその一人子のね、
はい、
富子さんが北国のなまりにね。話しながら5日間を一緒に暮らしたっていう歌なんですね。
なるほど、まあ、それが可愛らしく
なったんでしょうね。
可愛いんですね。で最後の、
そうですね、これはここにありますけれどもね、茂吉っていう人はね、まあ、一種のメモマなんですね。小さな手帳を持っていて、もう見るもの聞くもの、これは歌の材料になると思うものみんなメモして、
はい、
実際にそれをきちんとした歌にできるのは後なんです、
う
ん、ですから順序も果たして一番最後にこれが読んだ歌かどうかそれは分かりません、はい、ただこれは手塩川の赤く濁れる勢いを間近に見て驚く我はって言うんですけど、ものすごいあの手塩川っていうのは荒れ川だったんですね当時。ここで降るってことはこの川上の手塩川のあの一番初めは手塩だけですから ね、
そね、
はい、あそこからずっと流れてくる間全部 雨だったらみんな集めてきてるわけですから。
そうですね、うん、メモマだったんですね、
うん、そうなんです、すごくね、だから、はい、もう手帳を何かの時にどっかへなくしたとか忘れた時ってはね、うん、もう天地もひっくり返るような騒ぎだったそうです、
ね、財布よりも大事だったかもしれませんね、うん、もしかすると、うん、なるほど、
あのそういうエピソードも残ってますからね。
そうなんです、うん、あの本当に5日間というとすごく短いのかなと思ったんですけど、歌を通してこうして茂吉の姿を一つ一つ追っていくと、とってもいろんなことが詰まった5日間だったんですね。
だったと思いますね、
うん、いろいろな歌をね本当にたくさん読んでくれたんだなというのを、
このお兄さんと本当につながりが密だったと思いますね、うん、だからあのもう2人ともうんと年取ってしまったんですけど、北見でお兄さんが、はい、あの亡くなった時、
はい、
もう直後に茂吉は倒れたんです。
あのもうショックが大きくて、
うん、そうなんですよ。
あ、そうなんですね。あ、でもそんな兄弟の再会となってくれた場所が中川というのは、
そうですね、う
ん、嬉しいですね。
そうですね、まあね、たまたまあの森谷先生がここにいたっていうだけのことですけど、
ここまでは歌をねご紹介いただいたんですけれども、うん、はいはい、まあ、この中川に5日間滞在していたということで、この中川町でもその後ですね、こう茂吉の何かを残すという意味で歌碑ですとか公園などができていますよね、
うん、そうですね、
はい、
うん、ここはあのその昔あの森谷先生が働いていらした診療所の後にできた小公園ですね、
はい、うん、今は茂吉小公園という名前がついています、
うん、まあ、あの 20年前に私が来た時はまだ古いあの診療所の建物あります。まだありました。あの単価をなさる方にとってはやっぱりね、一つのあの記念碑ですよね。ですからあの今は単価フェスティバル、はい、毎年やりますけども、実際にあの大勢の方に来ていただくのは5年に1回ってことになってるんです。昔は毎年してました、は
い、大きくフェスティバルを開催する意味では5年に1回なん
ですね。そう、大会は5年に1回なんです。大会その時やっぱり遠くからね、あの見える方々も必ずここにはあのぜひ行ってみたいとおっしゃるわね。
なるほど、そうなんですね、いや本当に5日間のことなんですが、全国の皆さんから親しまれているというか有名になっているんでしょうね。
まあ、それだけ茂吉が有名なんですよね。
そうですよね。もう全て行ってみたいのかもしれませんね、ファンからすればね。まあ、こういった形で中川町に残って、ここで茂吉が歌を詠んで、それがこの中川町では歌碑になって残っている、
そうですね、
ね、
う
ん、それが大変実は珍しいものなんだそうですね、
そうね、2つもあるっていうのはやっぱり珍しいって聞いてますけどね、
そうなんですね、で、まあ、そういったことがきっかけで、この
短歌フェスティバル、そうですね、ですから、はい、短歌フェスティバルもやっぱりちゃんと斉藤茂吉記念って冠を振ってありますからね。
そうなんですか、あ、じゃあもうこれはもうしっかりとしたつながりがありますからね、で、この短歌フェスティバルというのが始まったのはいつ頃になるんでしょうか。
一番最初いつですか。94年ですね。じゃあ私が来てから3年経ってますね、
まあ、現在に至るまで全18回、
そうですね、2013年、2011年18回ですね、この間の18回になってますね、
こうしてまあ18回ということですから、もう20回も目前なんですけれども、どうでしょうか、こう毎年短歌フェスティバルを、通して感じられることっていうのはありますか。こう時代を感じたりする歌とかもありますかね。
あれはあります、そもそもね、始めたばかりの頃は、1人2首、今でも1人2首
ま、
応募できるんですけど、
はい、
そのうちの1首は、茂吉関連の歌っていうんですか、そういった感じだった。それからもう一つの方は自由題でいいとか、そんな感じで始めたんです。そして当然その頃は、茂吉に関するあのテーマでね、歌える方が大勢いたと思います。今はもう完全に自由題ですね、自由詠ですね。
今は2つ、
っていうのはもう茂吉について読める人ってほとんどいないと思うんです。年齢的に言っても茂吉っていう存在とあまりにもかけ離れてるでしょ。
だ
からそれは ね、中川に限りません。あの、上野山も毎年5月に全国大会っていうのがありましてね、茂吉記念の あの短歌を募集してたんですけど、今は私も毎年出しますけども、今は自由詠です。自由詠です。
なるほど、はい、ですがそれでもですね、まあ、茂吉記念ということでですね、応募されてくる方、
そうですね、
まあ、合計で、まあ、今年に限っては、700を超えて、
そうのようですね。私も今これ見てるとこですけど、
これは、
小学生からです、
ね、小学校、中学校、高校、一般の部に分かれているわけなんですが、まあ、大変ですね、多くの方々がいまだにこの茂吉記念ということで、
あの短歌っていうその、まあ、一種の詩ですよね。短歌っていうのは短詩ですけど、その形式そのものが、まあ、あのはっきり言って非常にあの盛大だとか、非常にポピュラーだとかっていう時代ではないですからね。でもそれでもこんな小さな町の、あの短歌フェスティバルにこれだけの人たちが、あの応募して来てくださるっていうこと自体はやっぱりあるかな。
それではですね、まあ、ここまでいろいろと茂吉についてね、たくさんお話を伺ってきたわけなんですけれども、最後にですね、小林さん、それから高子さんにもね、お伺いしたいと思うんですが、こうして茂吉を通して町づくりということで短歌フェスティバルがね、行われている中川町、この町の魅力というのはどういったことを感じていらっしゃいますでしょうか。
はい、私は今年から中川町に、移ってきたんですけれども。
そうなんですか。
はい、
はい、
まあ、人口1800人ほどの小さな町なんですけれども、今までお話ししましたように、斉藤茂吉にゆかりもありますし、アンモナイトや、 首長竜の化石など、
はい、
世界的にも有名な化石が取れる町ですし、うん、
はい、
地域の方も温かい人がたくさんいる町だと思っています。で、化石に興味のある方など、はい、ぜひ訪れてほしいと思っています。
そうですね、はい、ありがとうございます。小林さんもよろしいでしょうか。
私はね、俳句は、はい、読むのは好きですけど、自作っていうんですか、自分で作るってことは、うん、ないんですが、まあ、さっきもお話したように、はい、短歌にしろ俳句にしろ、はい、昭和初期に生まれた私たちにとっては、
はい、
ごく身近なものなんですね。
うん、
ですからそういう意味で、はい、私たちがごく普段の生活の中でね、
うんうんうん、
日記のような気分で、はい、その日その日にあったことを読んだり、
う
ん、しておくのはまあ、無意味なことではないとは思いますし、
うん、はい、
まあ、それに皆さんもご存知のように新年には宮中でちゃんとね、
うん、
歌会始めっていうのもありますしね、
はい、
だからね、やっぱり素敵なことなんじゃないでしょうかね。こういう文化っていうか、日本の独特のね、世界中にきっとないでしょ、こんな短い詩の形で、そして詩人とかね、なんとかっていう人じゃなく、ごく普通の私たちがそれらしきものを読んでどっかに発表してみるとか、新聞にそういう欄があるとかね、短歌欄とか俳句の
俳
壇とか歌壇ってあるでしょ、どの新聞にも。ああいうのってよその国にはないと思います。
なるほどね、うん、せっかくですね、こうして中川町に茂吉、まあ、ゆかりの地ということで歌碑も立っておりますし、こうして57のね歌も読んでいるということですので、まず皆さんこのね、短歌第一歩を、ね、踏み出してみたいなっていう方にも、ぜひこういったちょっと入り口ということでですね、中川のこの辺りの歌を読んだ歌っていうのもぜひ皆さんにね親しんでいただければ嬉しいかなと思いましたね、うん、
本当にね、
はい、うん、いや今日は本当にですね、いろいろ細かくですね、また丁寧に優しく教えていただくことで、本当に茂吉というね一人の人物、とても身近に感じることができました。
そう、う
ん、はい、今日はですね、中川町と斉藤茂吉というこのつながりについてですね、お話を伺ってまいりました。お話を伺いましたのは、中川町エコミュージアムセンターの高子治さん、そして、中川町にお住まいで斉藤茂吉に詳しいお方ということで、今日は小林よし子さんにもお越しいただきました。高子さん、小林さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。